はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、いつだってやめられるものといえば毎日飲んでるドクターペッパーなこだつと、
いつだってやめられるものといえば成城石井の焼き味のおまけと、
いつだってやめられるといえば毎日食べてる明治エッセルスーパーカップを毎日食べなくてもいいのになと思ってるハトと
アイス映画かもしれないチャムレイです。
大丈夫これ
やめられんの
爆弾発言
やばい。
ちょっとこの後の文言と矛盾が生じるけど、まあ、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられなくなってしまった、つまりやめることができない、
あれ、ね、
通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画水平型トークバラエティ番組です。イエーイ、
おー、
イエーイ、
イエーイでいいんですよね。
イエーイ
はい、後で
聞きますよ。ドイラジメンバーともいつでも切れると。
あなたもう後で聞きますからね、その辺
は
もう。
そんなこと言ってないのに。
さあ、今日はドイフェブレットシングス担当、畑さんやります。そしてネットフリックスで会いましょうは、いつだってやめられる7人の危ない教授たちやっていきます。それでは参りましょう。第192回、ドイラジスタート
スタート。ちなみに僕はタバコです。
イェイ、やはりこの時期ですから、いつもでしたら、やはりこう、さまざまな映画祭のね、まあ、報告みたいのが、ドイラジに上がってくるはずなんですよ。
へぇ。
おまけさんとか、ガワルさん、どう思ってますか、その
辺。あ、俺
今回、ちゃんと報告上がってきますこれ。
報告上がってきます。
どうだったんですか、例の国内で一番来てる映画祭の話。
うん、なんかこの振りがなんというか、振りが難しいんだけど。もうちょっと
すごい強気に偉そうに言ってくる。いや、どうだったのかなと思ってね、やんわりとこう、
うん、
今年は良かったんですか。
はい、東京国際映画祭のことですね。
そうです、
はい、
うんうんうん、
ガーラは8本見るつもりで7本見たんですけど。
お、結構見れたじゃん。
今年はやっぱね、本数絞ったんでちゃんと見れました。
あ、なるほどね、
はい、削ることなく、うん、という意味かな。
うん、良かったです。打率高い今年は。ここ3年ぐらいで一番良かったです。
ちょっとスパン短いよね、3年ちょっと大きくね、もうボジョレ・ヌーボーぐらいにね、ここ10年でとか言ってほしいとかあるけど、3年でって言われて、まあ、結構打率 そこそこだなみたいな。
まあまあまあ、
もう一個あったわけじゃないですか。
ああ、今年はフィルム X には僕は行けてないので。
あ、そうなんだ。
はい、まあ同時開催っていうのもあるんで、うん、おまけさんは両方で何本ぐらい見たんですか。
え、あ、言う、
言いたくないだったらもう別に。
あ、ちょっと待ってください。ね、
大体でいいよ。
大体で言う、あ、両方で、まあでも去年よりは僕もですね、やっぱこう減らしまして、今年は抑えようとして、
うん、
両方で18本になります。
減る。
体に悪いよね。
いや、でも意外とね、あ、そう、今年はね、意外とね、体力よかった、持ちましたね。深夜帯もぐっすりみたいなのはなく。
あ、やっぱ朝ジムやってるから。やっぱ
やってないですけどあのね、今年はね、多分ね、朝帯を極力減らしたのが良かったかもしれないですね。
ああ、勝因は
そう、うん、ということでね。でも結構今年はなかなか
打率では
かなと。うん、明確な外れはなかったかな。
へえ。
なんかやっぱり、まあ、それも映画祭の醍醐味だったりするんですけど、やっぱりちょっとこの、うん、ね、どういうものが来るかわからないっていうところでは、毎年いや大外れ待ったねっていうことが、まあ、まずあるんですけど、まあ、それはそれで別にいいことだと思ってるんですけど、
うん、
今年はなんか大外れはなかったですね。うん、まずね、
とりあえずバットには当たったかなみたいなのが最低レベルですかね。
うん
うん、いつももうどでかい空振りをしたりするんで。
あ、そうそうそうそう、当てることはできたと、ボールみたいな、
うん、
いいね、うん
うん、
でしたね、うん
うん、僕大体全部おまけさんと一緒に見たんですけど。
へー、うん、
仲いい、
仲良し。
もしかしたら公開されるかもしれないんで、公開されたら見てほしいなと思うんですけど、うん、ポーランドの私は決して泣かないっていう映画がめちゃくちゃ良かったですね。
うんうん、
へ 私は決して泣かない、
うん、はい、あのポーランドに住む16歳17歳ぐらいの女の子が主人公なんですけど、
うん、
まあお家がそんなに裕福じゃなくて、お父さんがずっとイギリスアイルランドで出稼ぎに行っちゃってるんですよ、
うんうんうん、
だから年に何回かしか帰ってこなくて全然お父さんって感じしないんですけど、今年はちょっとお父さんが優しくてというか、うん、あのそろそろ免許取れる年齢だろうから、免許取れたらあの俺お金貯めてあるから車買ってやるよって言ってきてくれてるんですよ。
うーん、
で免許取ろうと思ってるんですけど、あの何回か免許落ちちゃってどうすんだっていう時に、お父さんがあのその出稼ぎ先で事故に遭って死んじゃったっていう連絡が来て、でただその保険とかも遺体を持って帰って死亡届出さないと保険とか遺族年金みたいなのも出ませんって言われて、
うんうん、
ただお母さん英語喋れないし、あのお兄さん障害持っててなかなか家離れられないので、あの、うん、あんただけアイルランド行って、うん、あの職場に行って遺体持ち帰ってきてって言われてアイルランドに一人旅するっていう話。
個人で遺体持って帰るの？
そう、未成年がね、あのお母さんが、うん、あんた英語喋れるしもうね、お兄ちゃんもいるから私行けないから、あんたちょっと行ってきてよっていう感じです。
それは泣いても別にいいんじゃないの？
泣いてもいいんですよ、
うん、
でも決して泣かないですけど、う
ん、
ですけどっていう、
ね、は
ー、まあ、出てくる人もたちも優しい人いないんですけど、
うん、
あのでもなんか変に意地悪とかではなくて、
うん、
まあしょうがないよねっていう人がいっぱい出てくる中で、その女の子がこうどういう行動をするかっていう、
そうですね、うん、いやなんか本当にすごく良かった。なんか多分お話自体すごく何か大きくあるとかじゃないんですけどね、
うん
うん、
だから意外と別に映画祭見てる人の中でもこれすごく良かったって聞く話もあんまないんですけど、
うん、
なんか、うん、他でもうちょっとこう分かりやすいかこうね、これは面白いってものもいろいろあったので、意外とこう注目度はそこまで高くなかったんですけど、僕ら二人とかはすごく良かったからですね。やっぱその主人公の女の子のあのキャラクターというかと、その世界のあり方がすごく良かったというか、
うん、
うん、ひどいこととか起きまくったりするんですけど、大変なこととか、ストレートになんかそのお父さんの事故のことがすんなりいかなくなってとか、後処理とかね、そういうことに対してくじけず突き進んでいくんですよね、本当に、うん、でそういうところの描き方とかも他の映画とかで見るとやっぱり、女性であることとかのハンデとかも使ってドラマとかを作りやすいとは思うんですけど、そういうものって女性が一人でやってるところ、
うん、
そこは、未成年ってところに、ドラマの置き方を置いてるので、男女とかの何かでそういうところで困難さとかあんまりないんですよね、描いてない、うんうん、でもちゃんと女の子としてちゃんと突き進んでいって、で悪いこととかもするんですよ結構ね、細かいね、
うん
うん、ちゃんと交渉とかうまくいかないからみたいなところで
ちょろまかす的な、
そうそうそうそうそう、でもそういうところのたくましさとかもなんかすごく描き方がなんか良くて、なんか、うん、本当にこの主人公をずっと見てるだけですごくいい映画だなったの感じで見れました。うん、
すごそうだな。
でもそこまで重くなく、
うん、
普通に青春映画じゃないんだけど、
うん、
そういうちょっとシリアスめなそういう映画のトーンで見れたりするので、
うん、すごくそうね、うん、
うまい映画だなと思いました、
うん、でもさっき、そう、さっきね、ガーラ君が言ったようにいろんな人たちが助けてくれないんだけど、でもそれは何でかって言ったら別に意地悪してるわけじゃないしとか、
うん、
この世界がそういう状態であるからということを踏まえた上で、でもなんかちょっとしたことで助けてくれたりもするとかもあって出てくるしとか、
うん、
その塩梅とかもすごくよくって、それもだから意外とやっぱね、未成年であるってことがドラマの規定になってるんだけど、そうは言っても女性であるとか未成年であるとかってことに対してそれをやってるって感じもなくて、なんかうまくいくかいかないは別として、一対一でちゃんと人間同士でやってる感がすごく徹底してるなって感じがあって、自然に、
うん、
これ意外とすごいんじゃないかなみたいな、すごく地味でなんかね、派手な映画ではないんですけどっていう感じで、すごい良かったですね、うん、
私は決して泣かない、
はい、
覚えておきましょう、
うん、
あと、まあ、本気の死にし劇場版がとんでもなく面白かったです。 映画祭じゃないんだけど、
映画祭のって見たって意味でね、映画そうそうそう、今も劇場公開してるけどっていう、あの今年あの深田監督の特集があの東京国際映画祭であって、
はい、
過去作からあの最新の本気の印まで上映してたので、この4時間あるという映画をこのタイミングで、まあ、映画祭に入れたら見るだろうと思って2人で選んでいったという。
なるほど、うん、4時間。
あ、そう、もともとテレビドラマだったんですよね、
うん、
地方ドラマ的なやつで、名古屋のテレビ、メーテレってところが制作でやってて、
うん、
それが多分10話
30分枠
で、あのほぼ全部ですっていう、
うん、
で、あのなんか話聞くとテレビとは違うシーン入れて、テレビにあったところも抜いてとかで、尺は同じなんだけどちょっと違う、あのドラマとは若干かあの雰囲気変わってるところもあるらしい。
あ、森崎ウィン君が
出てる。森崎ウィン君は
主役でね、
このキャスティングがいいですよね。
最高でしたね、
うん、
あとあのもう一人の、主役 の, あの女性の方の土村佳穂さんか、この人がやばかったですね、すごかった、ハマり役というか、この主役がね本当にすごくハマっててね、なんかね、これもなんか
すげえ役
なんですけど、だからなんかこうすごく何か大事件とか起こるわけじゃないんだけど、この二人を見てるだけでなんかもうすごい濃厚というか興味深くて楽しいみたいな、なんか楽しい映画じゃないんですけどね、あのひどいことが起こるから、はい、
もう東京でやってないみたいですね。
え、もう
静岡、長野、山形と地方の上映して、
うん、もう6巻しかやってないもん、
うん、
なんですね、
ま、もともと大きくやってるあの映画ではなかったので、
うんうん、
でもあのカンヌに今年あの持ってたというか、あの出したんですよね、で、あの今年はカンヌあの現場ではなかったから行けなかったねみたいなアフタートークで話しましたけど、うん、残念だったねみたいな、
うん、なるほど、
はい
はい、
本気の印劇場版、
うん、
ぜひ、ね、これも見たいね、
うん、とんでもないイケメンでしょ、実物見ると、
ああ、
ウィン君、
ね、いいな、
うん、
俺もウィン君触りたいな。
触ってはない。
触れ
る。握手会とかじゃなきゃ。
触り禁止ではないですか。
こんな時期に触れないよっていうことですけど。うん、
はい、はい。
まあじゃあせっかくなんでね、ザック・レスナイダーさんも最近こう見てよかった映画とかあったら教えてくださいよ。うん、
めちゃめちゃ映画見てなくて最近。
あ、そうなの？
そうなんですよ。で、ちょっとまずいなと思ってて、で、うん、この前あの久々に劇場行った時にちょっと時間空いてたんで見たのが。
うん。
あのミッドナイトスワン、
おお、
草薙剛さん、
はいはいはい、
うん、はい、トランスジェンダーの、まあ、うん、お話、まあ、歌舞伎町新宿の、そうですね、2丁目のがっつりとしたお話で、草薙剛さんの芝居がやっぱ本当に素晴らしかったのも、
うん、
もちろんなんですけど、
うん、
なんといってもあのそのバディといいますか、
はい、
まあ、そのミッドナイトスワンっていうそのタイトルに当てられてる、まあ、いわゆるその、ね、主人公的なポジションの少女を演じられてた服部希咲さんって子がめちゃめちゃ良くて、
はい、これが映画デビューかな、
そうですね、うん、あのオーディションで選ばれたのか、もうあの多分完全にバレエで踊るんで、そのバレエを踊れる子っていうのを前提で選んでると思うんですけど、
なるほど、
所作というかやっぱバレエはもちろん美しいんですけど、
うん、
その彼女の表情みたいなのが結構そのなんて言うんですか、あの富永愛さんみたいな感じでちょっと切れ長な感じの顔なんですね、ちょっとなんかこう目が横に伸びてるというか、
うん、
それがすごく白鳥っぽいというか、
うん、
その見ている先の先までをこう突き刺すような結構強い瞳が印象で、なんかこう正面でパッてカメラワークで撮られてるだけで、うん、すごくこっちにグッとくるものがあるような顔をする子だったので、表情、なんかそれを見るだけでもすごく価値のある作品で、まあ、あの監督も今結構にぎわせてるあれですね、全裸監督とかの監督の内田英二監督なので、うん、まあ、すごくあの振り切ってるというか結構批判も多いというか炎上してるなみたいなのもあるんですけど、
うん、
まあそれはなんか作品っていうよりはちょっとした発言で炎上してますね、
そうですね、本人の発言で炎上してます、
そう
なんかでもなんかその発言も込みで監督の暴力性が出てるなっていう作品でもあったので、
うん、
なんか結構見る人を選ぶような作品ではあるんですけど、
うん、
ただあのシネコンでめちゃめちゃ入ってて、その平日の昼間とかも結構あの100人とか3桁近いお客さんの入りだったんで、
うん、
かなり期待度の高いというか、今後こういろんな局面で出てくる監督だし、
うん、
っていう感じはしますね。あとアカデミー賞で絶対その草薙剛さんはね、受賞はあれですけどノミネートというか出てほしいなと思ってます、舞台に。
あ、日本アカデミー賞
で
ね。
そうですね。
うん、
うん、本当それぐらい素晴らしかった。
うん、確かにそこはね、うん、あの批判する人いないもんね。
うん、
そう、草薙さんが本当にいいっていうのはね、結構僕の周りでも聞きますね。
うん、なんかやっぱりちょっとやっぱそのさっき言った服部さんとちょっと似てるじゃないですか。どっちかというとこう、
うん、
目がこうシュッとしてる感じの、
はい、
なんかそれがすごくトランスジェンダーのなんだろうな、役を演じる上でなんかもうそのキャラクターにハマってたというか、やっぱ流し目をよくするんですけれど、
うん、
その時のなんか表情とか角度がすごく綺麗で、
うん
うん、なんかこっちはこっちで綺麗な引き込まれる白鳥だなっていう感じはすごいしましたね。
うーん、もうぜひね、まだやってますんでね。
やってますね、
はい、うん、チェックしておきたいなと思います。
ぜひぜひお願いします。はい、
はい、じゃあ次のコーナーいきましょう。
うらじ
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける、そうだったはた迷惑なコーナーです。
はい、ということでじゃあ今回はたさんでございますけれども、
はい、
何でしょう。
はい、また漫画の話をしようかなと思いまして、
はい、
お返ししたい作品があるのでやろうかなと思います。今日やる作品がですね、河野文夫さんが書かれた漫画のボールペン小敷っていう
3
巻の漫画がありましてですね、
はいはいはいはい、はい、
まあ、河野文夫さんは皆さんこの世界の片隅の名作の方なので、それでちょっとお名前聞いたことあるかなと思うんですけど、
うん、
結構こういろんな作品を書かれてる中で、こう全部ボールペンで書いてるっていう作品がありまして、
うんうんうん、
作品の紹介をしたいなと思います。
へえ。
ちょっと紹介する前にですね、ボールペン古事記っていうので、だから古事記っていう日本の歴史書があるんですけど、
はいはいはい、
それをそのまま漫画化してるっていうやつなんですけど、私出身が島根県なんですよ。
はいはい、
で島根県ってですね、結構なんていうか神教が強いというか、神教っていうか神の
神教ね、はいはいはい、
神教ですね、まあ、出雲とかがあるのもあって、はい、こう神様の話とか神話の話が結構各地に残ってて、
うん、
なので子供の頃からお寺に行って何かをするとか よりは神社に行って何かをさせられるっていうことがすごい多かったんですよ。
おお、口か水酒を作ったり、
いやあれはちょっと
すいません、
なんかちょっとあれですけど、はい、なんかその小学生がこう集められて、はい、巫女舞っていう、こう巫女がやる踊りをやらされたりとかですね、
うん、
こうそういうのをやりながら、その神社の人に神話の話とかを聞かされて、でそれを踏まえた上でやりなさいみたいなとか結構いっぱいあってですね、なんかそういうのも含めて私結構そのこういう日本の神話みたいな話が子どもの頃から結構好きで、うん、だから結構その古事記も馴染みがあるというか、結構好きな歴史書っていうとなんか変なんですけど、うん、の一つなので、それがこう漫画化されるって聞いた時にどうやってやるんだろうと思って気になって見てみたら、すごいいい作品でしたので、ちょっとそれについてお話ししようかと思います。
いきます。河野文雄のボールペン古事記、一つ目。
はい、一つ目は、ま、タイトルにある通り全部ボールペンで書かれてるっていう点ですね。
ほうほうほう。
参考画像を上げます。とにかく全部ボールペンで描かれているんですけれども、惑星以外は全部ボールペンですね。
やば。
これ
惑星は普通の太い線です。
ちょっとまず確認したいんですけど、これ、はい、僕が知っているボールペンっていうものと同じですかね。
あ、本当に普通に多分市販されてるボールペンで、でこうペンがなくなるとこう、はい、漫画を見ると分かるんですけど、このボールペンで描きましたっていうボールペンがまた絵で描いてあるんですよ。
やばくない？それじゃあボールペンの反則としても
すごい参考になりますね。あ、これって書いたんだって面白いんですけど、
やば
すごい面白くて、で、
はいはい、
これその、まあ、普通漫画を描くときはペンとあとベタっていう真っ黒に塗るっていうので、
うんうんうん、
こう濃淡がはっきりするんですけど、はい、全部ボールペンで描かれてるので、
うん、
普段多分ベタでやるだろうなっていう部分を全部線でこうガーッと埋めてる感じになるんですね。これ今出した画像がですね、
はい、
スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治するシーンなんですけど、
はいはい、
なんでこう刀で切ったところから血がすごい出てるっていうやつなんですけど、血液も全部こう線でバーッと塗ってある
っ
ていう、い
やすごいんですよ。
どういうこと、これは何か罰ゲームをさせられてるとかっていうことではない？
いやもう漫画家からすれば罰ゲームだなって思うんですけど、すごい、それが多分その河野さんの絵柄とも合ってて、
はい、
不思議な世界観を生み出してるなと思いますね。逆にベタじゃないのがいいなっていう雰囲気になってるっていう、
うん
う
んうん、
このボールペンで皆さん一回絵を描いてみてほしいんですけど、
はい、
こんなに綺麗には描けないというか、こう液だまりみたいなのができたりとか、
うん、
結構するんですよ、線引いてると、うん、液が溜まっちゃってこうベチャッとついちゃったりとかするので、すごい私も一回チャレンジしてストレスが溜まりすぎてやめたんですけどダメだなっていう、もう根気がいるっていう含めて、それをこう全部こうボールペンで書き切るっていうのも素晴らしいなと思うのと、あと、うん、文字も自分で書いてらっしゃるんですね。
テキ
ストをこう貼り付ける部分のこうナレーション
と
かセリフ部分とか、うん、こう手書きの文字で書かれてて、
うん、
それもこう作品自体のニュアンスにすごい合ってて、いや、うん、よくこれやってだなというか、企画どうやって通したんだろうとかすごいいろいろ考えました。
いわゆるそういう吹き出しの中のセリフとかも、
そうですね、
フォントを使ってないんだ。
そう、全部手書きですね。で、枠外にその難しい言葉の解説だけがちゃんとテキストで
入
っている状態です。
へえ、
いやいやいや、書き損じたらどうするんですか。消すんでしょうけど。
消して上から
やるんでしょうけど、ちょっとね、
これは名前、人の名前はなんかこう枠へくくられてるって言ってて、そういうやり方
か。あ、確かにこれイザナミとイザナギドの話ですね、最初の。
これちょっと2番目でこれを含めたお話をします、
うん、あ、なるほど、はい、
はい、
まあ、とにかく絵柄がすごい可愛らしい絵を描く方なので、
うん、
もう見やすいんですよ。この結構神話の中ってそう血が出たり、あと汚物が出たり汚いしとかいっぱいあるんです、
うん、
すごい見てて普通にこのボールペンでサラサラ描かれた絵が合っててとても見やすいので、うん、結構誰にでもおすすめしたいなという感じになっております。
確かにこうタイトルにボールペンっていちいちこう入れたくなるぐらいの、 それを意識すると途端に読み飛ばせなくなるというかね、
うんうんうん、
一コマ一コマのちょっと細かい線をちゃんとこう凝視しなきゃいけないような気になるね、これね。さらっと読めると言われた後にあれだけど、これさらっと読んでいいのかみたいな。
確かに穀物が散らばるっていうシーンあるんですけど、
やめてください。
米のね、一つ一つこう破裂して、ああおかしいなっていうシーンとかもありますので、
恐ろしいな。
なんかやっぱだから罰ゲームなんじゃないですか、なんか。自ら進んでやったんですかこれ。
あ、でもこれそのタイトルにボールペンって入ってるので、やっぱりこう企画段階からボールペンで書こうっていうのが最初から決まってたんじゃないかなとは思いましたね。
うん、
それも
なんか一回ねボールペンだけでやりたかったのかもしれないですね。なんか、ね、いろんなねペンなり画材なり使うってことがあれだけど、ね、これ一本でいくっていうのとかね、やっぱ興味ある人はあるじゃないですか。なんか、うん、鉛筆だけで描く絵とかもね、うん、すごい凝った絵とかそういう人いますしね、うん、やっぱ何かそういうこの一つで全てを作り上げるっていうような興味があったのかもしれないですね。
そうですね、う
ん、ちょっと気になったんですけど、このところでボールペンこれ使いましたって出てくるって話でしたけど、缶とか、まあ、そういう賞とかによって使うボールペン変えたりしてるんですか。
多分変わってると思いますね。
マジか。
いろんなボールペンの種類が出てくるので、うん、
へえ。
ちなみにボールペンが好きなのか。
まあでもそうなのかもしれないです、ね、
うん、新しいの試したい、試すのをもう直仕事でいいやみたいな、
う
ん、
そうそうそう
え、ちなみにどういうのあるとかあります、そのどういうの使われてる、
と絵で描かれてるので会社名とかが入ってないんですよ。
なるほど、ボールペンの絵を描いてるんですね。
この形のこのボールペンみたいな、
ボールペン名も描いてないという。
そうですね、ボールペンの中の使った芯だけの絵とか描いて
ちょっとちょっとちょっとそれはもうやっぱ画材として見てる感じあるそれね、
うん、てかもうボールペンに対するボールペンに対するフェティッシュがあるかもしれないみたいな、
私が分かるのだと、あの皆さんご存知ジェットストリームぐらいですね、
はい、
ジェ
ットストリームは書かれてるので。
なるほど、ジェットストリームだと、まあ、ゲルインキーですよね、
結構書きやすいんですよね、ジェットストリームはサラサラと。
ああ確かに確かに書きやすそうだけど、なんか、うんうんうん、絵とか書くのにはなんかそれこそこう広がっちゃいそうな、にじんじゃいそうな気はするんだけど、どうなるんだろう、うんうん、ちょっと不思議、
うん、
一巻の最初のあたりにジェットストリーム出てきてるので、
あ、
ま
あ、
まずはこれでやってる感じだったのかも、
まあ、まず売れてるしねみたいな。ちょっとすごい、うん、これすごいな。
いや、まあだからもう河野さんはボールペンガチ勢なんじゃないですか。
ガチ勢、
ね、そんな気がしますね。でもそうじゃない、うん、
だからもう OKB48 も毎年投票してるんじゃないですか。
あったな、
あるかもね、
お気に入りボールペン総選挙。
そしたらこれ以上のガチ勢ってこの世にいるんですか
ぐらいのね
いやいや対象ですよこんなの、
ね、やばいね。
アナログって漫画を書いてた頃は一回考えたことあったんですよ、ボールペンって。
選択肢になるんだ、
圧倒的に楽だろうと、
うん、そう、なんかそういう発想するとかありますよね確かね、うん、
へ、
だからなんか一回サインペンだけで書くとかみたいなとか、うん、いろいろ考えたりしがちみたいなあるみたいですよね。
やっぱサインペンで漫画を書く方もいらっしゃるんですけど、
うん、
やっぱりこう向き不向きがあるというか、
うん、
合う合わないの早々に私は諦めましたけど、
うん、あ、そうなんだ、
うん、書き切ること自体がやっぱりこうボールペンに愛がないと無理だなっていう気はします、
うん、いやそうね、いやなんか普通に考えたらさ、ボールペン使ってもいいけど併用すりゃいいじゃんって思うけどね、
うん、
あの別にベターは、
う
ん、あのボールペンでだからボールペン縛りにする必要ないじゃん別に。
なんかトーンとかも使ってい
い。いやそうそうそうそう、それはとボールペンはボールペン縛りしないと。
そうなの。
これはコンセプトですからね。
うん、ね、コンセプトはもう完全に縛りでしょうね。さっきチャブネさんが言ってたトーンも一切使ってませんので。
うん、
ちょっとでもなんか分かんないけど逆に。いろいろな使うものの一個としてボールペン使ってる人もいるんだろうしという。
まあそれは
そういう人もいらっしゃいます。
なんで古事記なんだっていう話は。
なぜ題材を古事記選んだのかっていうね、要はボールペンと全く遠い存在じゃないですかね。古事記とボールペンって。
逆にボールペンで描きたかったのかなとこう読んでるとそう思う部分はありますね。なんか光の表現とかが多くてやっぱ神様の話なので、
はい、
霧が立ってたりとか光がそこから注い出たりするんですけど、それをなんかこう、うん、細かい線で表現されているのが美しいので、
うん、
そういうのやりたかったのかなという感じはあります、
うん、あ、それなんか単純に塗りつぶせないからこその余白部分が生きるみたいなことなんですかね、
うん、そうですね。なんかやっぱ線だけっていうのはちょっと今の現代の話を読んでるような気はしないんですよ。
はん、なるほど。
これはちょっと直接読んでいただくと分かるかなと思います。
そうですね、皆さんもちょっとぜひ、はい、まずちょっとこの絵をねどっかで見ていただくなり、ちょっと本屋行ってチラ見するなりして、ちょっとページを確かめてほしいですね。
そうですね、
うん、あっと驚くと思います。さあじゃあ続いて、
はい、
河野文雄のボールペン古事記2つ目。
はい、2つ目は、全部読み下し文で書かれてるっていう点です。
読み下し文とは、
読み下し文というのがですね、まず、まず古事記がですね、古事記が書かれたの712年だったかな、
はい、
だと思うんですけど、日本の最古の歴史書と言われているものなんですが、この頃その仮名文字とかの、はい、表現がまだ日本にはないので、うん、確か私は適当言ってます、すいません、漢文で書かれてる ですね。全部漢字で、うん、漢文で書かれてるんですけど、
うん、
読み下し文っていうのはこれをその日本語で読めるようにそのままこう変換したものというか、だから和訳としてこう訳したものではなくて、これを読むときに読んでるそのまんまの言葉っていうんですか、なんて言えばいいか、古文に出てくる感じのやったんですけど、うん、まあ、あの学校で漢文習ったと思うんですけど、
はい、
あのカタカナのレテンとか、
うん、
カイリテンとかいろいろペペペってついてて、
うん、
でそれに合わせてこう漢文を読んでいくじゃないですか、漢字をそのまま読むのではなくて、その時の、読み方が読み下し文っていうか、
うん、
そういう、まあ、日本語に直訳した文章って普通言われてると思うんですけど、そういうのでして、
うん、
でこのボールペン古事記がそれしか書かれてないんですね。読み下し文に喋ってるその吹き出しの中の文字とかも、古事記に書いてある通りの文章しか載ってないんですよ、うん、
はいはいはい、
あが何者のことやとか変えつるかもとか、そういうこう読み下し文のみが書かれてて、その漫画としてオリジナルのセリフをつけたりナレーションをつけたりを一切してないんですね。
本当だ、なんだこれ本当だ、あ、確かにその いわゆるその現代語訳版の古事記みたいなものがたくさん出回ってるけど、それともまた違うところですね。
そうですね、
現代語訳にしてないっていうか、
全くしてなくて、本当にただの読み下し文のみを入れて漫画にしてるっていう、
マジよ、どうしたの、大丈夫だこの人何してんのこれ。確かに、だからセリフも聞きなじみのない言葉で書かれてるような形になってるわけですよね。
そうですね、なんとか思うところありとか、そういうのがこう普通にセリフとして書かれてる状態になって、古事記の中にこのキャラクターがこう言いましたって書かれてある読み下し文をそのままセリフにしてるっていう状態ですね。
あら、
これがその私漢文とか古文めちゃくちゃ苦手で、
はい、
もう古文とか何言ってるのかさっぱり分かんなかったんですけどなのでこの読み下し文を読んでも、
うん、
わからないのではないかって思ったんですよ最初。
確かに思いますよ、うん、
なんですけどこの漫画なので絵がついてるので、
うんうんうん、
すごくわかりやすくこの人が今どういうつもりで何をやってるかっていうのをかなりわかりやすく描いていらっしゃるので、うん、なんかあこう言ってんだなとかこういうことしてるんだなっていうのがすごくわかるんですよ。
へ、
なのでそれプラス読み下し文を自分で読むっていうこう行為を漫画でできるっていうすっごい不思議な気持ちになるんですけど読んでると。
そうですね、単純に思うのはその古事記、まあ、平城京の時ですかね書かれてるのってね。
そうです、720だからそれぐらいですね、
はい、つまりなんかこれ自体が口語ではないのではないかというセリフのところとかがちょっと疑問があるんですけど、うん、これ当時の人が聞いてもなんかあのその当時の会話になってるのかみたいな感じもしないでもないという、
多分なってないだろうなって気がし
ますがそれすらもね、うん、ちょっと紙っぽさみたいなね、
うん、まあ、当時だからやっぱ文字を読んだりできる人もそんなにいなかったと思いますし、
あ、そうだよね、かながないってことは、まあ、つまりだもんね。
で、歴史書っていうのはその国の成り立ちみたいなのを示すっていうシステムを持ってて、
うん、
日本が初めてそういうのをちゃんと国として作ろうとしたっていうのが古事記なんですけど、
はい、
なので、神様がまずいて島を作ってそれが日本になりましたっていうのとかをこう描いているんですけど、
うん、
とにかくですね神様がめちゃくちゃいっぱい出てきます。この神様がまずいて、うん、でここからこの人が生まれて、でこの人の目ん玉の中からこの神が生まれてとかそういうのが永遠に繰り返される話なんですけど、その神様の名前とかは四角でこう囲ってあるんですね。さっきチャムレイさんが言ってた、
なるほど、
うんうんうん、
そういう意味なのか。
四角で囲ってあるのが神様の名前だったり、あとは重要なものの名前とかは四角で囲ってありますね。結構それで分かりやすくなってます。もうあとは、駒貝にある解説文を読みながら、あーこういうことかみたいな、
A、B、C とか、
そうそう、手書きで A、B、C って書いてあるのやつが
そこアルファベットなんかみたいな
それは分かりやすいかな雨の見柱っていうのに A って書いてあって、下を見ると立派な柱って書いてあったりするんですけど、
うん、
これをなんだろう、漫画として分かりやすく読めるっていう点が結構感動する感じで、 して、うん、やっぱ和訳でその漫画としての古事記みたいなのは結構他にもあると思うんですけど、うん、読み下し文で読めるとは思っていなかったので、うん、そうだろう、当時の人の風情も感じられてすごい面白いですね、
うん、こう脚注と照らし合わせながら見ることで理解していくというか、
うん、そうですね、やっぱさすがに何言ってんだろうっていうところとかは結構あるので、
うん、
それはこう解説を読みつつ、ああなるほどみたいな、
うん、そうするとやっぱなおさらなんか時間をかけて読んでほしいっていう意図を感じますけどね僕は。
ああそうですね、
うん、ボールペンであるっていうこともあえてタイトルに入ってるぐらいだし、うん、
文字が手書きなので、
うん、
それも結構こうじっくり読むにはこの方が、見慣れてるテキスト文字だとさらっと見流しちゃったりもするんですけど、
全然関係ないんですけれど、
はい、
私の高校の時の現代社会の先生が黒板の書き方がまさにこんな感じの字体の人で、なんか大事なところをこう太枠で囲うみたいなことをめちゃめちゃ似てます、似てる、このなんか丸い字で。
それもしかして漫画描く前の河野さんだったってことないですか？
え現代社会の先生が分かりやすさはやっぱこういうのでありますよね、うん、
学校の教科書にしてほしいですね確かに、
うんうん、でも本当にそういう教育とかを学ぶものとしてとても適している
んです。河野さん、あの実際に現教授やられてるなっていう見た、
あ、教授ね、
まあ、美術科の大学の教授なんですけど、
あ、じゃあ全然、あれか、別に古文教えたりとかしてないよね。
そうですね。ただなんかやっぱそういう姿勢も入ってるのかなって感じはしますけどね。やっぱ古事記を選んだっていうのもそうですし、
要は教材としてのっていう。
うんうんうん、
そうですね。
すいません。はい、
いや多分その通りだと思うのがですね、漫画を開くと、うん、まず漫画が始まる前に、古事記の原文の漢字が、
うん、
また河野さんの手書きでブワーッと書かれてます。
恐怖指定図書って感じすんだ、
なんか集合恐怖症とかの逆みたいなさ
これあの それの人はちょっと見るの辛いかもしれないですね
なんかギャッとしてるのが好きっていう、
あ、それ兵器、
兵器、兵器、
お経に近い
まあでもその全てにおいて、コンセプチュアルにしてるっていう点では、まあ、この漫画自体がこうアート作品になってるような感じもしますね。
うん、
要は厳密にルール作って、なんかひょっとしたらそういうものが好きとかじゃないかもしれないけど、こういうこの古事記を表すのにはこういうルール、こういうコンセプトでやるっていうことを厳密にまず作ってからやってるって感じがするので。
はあ、
かなり企画ものの感じはすごくします。
そうなんか、そうなんか、
河野さんのあの夕凪の街とか、うん、この世界の片隅もそうですけど、なんか僕の印象だとすごい水彩に近いようなタッチで描かれるような人だな、こうすごい柔らかいなみたいな印象を受ける人なので、
うん、
なんかこうやって見ると河野さんファンからもボールペンでうわこんなに緻密に描き込んでこういうこともできたのかっていう驚きもありそうですよね。
これを読むとチャレンジしたくもなりますしね。
でもこれ
挫折するでしょう。
何がすごいかってあれですよね、紙とか塗りつぶしてないですもんね。
あ、そうですね、もう全部ボールペンの線だけで埋めてるんですけど、
う
ん、
そうですよね、う
ん、結構関数いくとだんだんこのベタ部分の塗り方とかも変えたりとか、
なんかコツを掴んできたのかな。
ボールペンの質感とかで変わっていくのかみたいな、うんうんうん、使う
ことに対して種類変わってるっぽいですね、やっぱり、
実験しつつ消化していくみたいな。
でも今なんかちょうど手元にこの世界の片隅にがあったからちょっと見てるけど、そもそもベタとか使ってないね。
ああ、もともと線で描かれる、
うん、そうですね、もともと線で人だ、うん、けど章ごとにやっぱりなんかあの書き味というか使ってるものが変わってる雰囲気はもうすでにこの時からあるから、もうそういう人なんだろうね。
うんうん、
そうですね。なんか美術の方とかやっぱやられてるなら、
うん、
こう絵にこだわりがあるんでしょうね、きっと。うん、
はあ、でもここまでさすがにやっぱり細かくはないので、細かさの次元がちょっと違いますね、これはね。
大変だな。
恐ろしい。
恐ろしい、恐ろしい一面が分かったところで、はい。 じゃあ続いて河野文雄のボールペン古事記3つ目。
はい、3つ目は、古い歴史を楽しく読める。
うん、まさに教材っぽさ。
あ、そうですね、
はい、
あと1、2も含めてのことなんですけど、やっぱ読みやすい絵と分かりやすい表情とか人の動きとかもすごい分かりやすい上に読み下し文がついて、でかつ古事記自体がすごいなんていうかキャラクターが豊富というか、こうみんなちょっと神様なんですけど、うん、あの日本の神様ってちょっとすごい人間臭すぎて、
うん、
ちょっとこっちも引いちゃうぐらいわがままだったりするんですけど、そういうのをこう楽しく読めるっていうのがなかなかいいなと思いまして、有名な話とかも結構その古事記に書いてあるって知らずにその話だけが人に知られてるとか結構あるんですけど、うん、さっき言ってた大和のオロチの退治とか、
はい、
あとは稲葉の白ウサギとか、
うん、
岩戸隠れっていう話もあるんですけど、
うん
うん、天照大神が岩戸の中に隠れちゃって世界が暗いになっちゃったので、
うんうん、
岩戸の前で他の神様が、うん、あの酒飲んだりして大騒ぎして、うん、楽しそうだな、何やってんだろうってこうほそっと見たらこう戸を開けられちゃうっていう、何それみたいな話なんですけど、
そう、ね、
これも結構そのまあ何かそれ自体が単体の話としていろんなところで見れる話とかがあって、
うん、
でそれを楽しく読めるっていう点はすごいいいなと思うんですね。やっぱりその勉強しろって言われるとみんな嫌になっちゃう部分がやっぱあるし、
うんうんうん、
私自身も古文とか漢文を一生懸命勉強してもやっぱりその話とかはあんまり残ってなかったり、あんまり今役に立ってなかったりするんですけど、なんかそれをこういうふうに自分に吸収できるのはすごいいいことだなと
思
い
ました
。
漫画、なんか歴史漫画いっぱいあると思うんですけど、結構小学生用に作られた、なんか織田信長みたいなやつとか
ありますね。
そう、毎年毎年結構新しくちゃんと出てるみたいなんですけど、
うん、
ああいうのも含、ああいうのの中にこれ含めてもいいんじゃないかなと、
うん、
ぐらいのいい教材だなと思います。
そうですね、昔石森章太郎先生とか結構、
うん、
古事記とか歴史漫画とか書いてましたね、
う
ん、
そうですね、
地下に置いてあったなみたいな、
そうな
ん、あとはあの、そうそうそう、このね、日本の神様は人間臭いからみたいな話で思い出したんですけど、
うん、
だからまさにそういう感じで、多分あのガンダムのねアニメとか、まあ、あの漫画も書いてますけど、あの、安彦義和さんがね確か昔そういうの書いてましたね、うん、まさにだからその辺の古事記とかの話をもう人間としてみたいな描くみたいな、うん、やっぱりあの中国朝鮮から流れてきた人たちがそういうのを神なんか作っていく、日本を作っていくみたいな話だったかな、うん、その歴史的な意味で、
うんうん、なんかそういうのも含めてやっぱこう物語にしやすいというか、うん、話をこの話書きたいなって思わせるような話が結構あるんですよ、
うん、そうですね、あとやっぱり日本最古のものというところで物語の、日本の物語の起源とも言えるから、そこにみんな目を向けたくなる人たちは目を向けたくなるみたいなね、あの物書きとしてみたいな、うん
うん、そりゃそうよね、うん、
私は歴史が好きなので結構その過去を学ぶっていうこと自体に興味があるので、こういうのすごい好きなんですけど、
うん、
これがその神様が日本を作ってその後どうなっていくかっていうのを描いている話なんですけど、
うん、
まあ、人間も普通に出てきて、人間は普通に出てくるんですけど、神様にパッと殺されたりとかそういう、うん、役で出てきたりもするんですが、もう神様も兄弟とかがいっぱいいるんですけど、兄弟間の仲が悪かったり、こう末の弟をみんなでいじめたりとかですね、そういう話もあったりなんかして、なんかそれがその教訓めいてるかと言われるとそうでもなかったりするのが、あの日本最古っぽいなっていう感じがしますね、
うん、
これで何かを学びなさいとかそういう気持ちはあんまりなさそうな感じが私は逆に好きです、
ね、うん、確かに俺もなんか別に古事記とかは教材としてっていうよりはやっぱり物語としてっていう風に結構捉えてるので、やっぱりまあ北欧とかでも、まあ、ギリシャとか何でもそうだけど神話が存在するじゃないですか、うん、でやっぱりどこもすごい似てるんですよね、多神教だし、それぞれのキャラクターにいろんな変なやつがいて、なんだこの話みたいのもたくさん盛り込まれてれば、なんかあれこのキャラ 完全に類似してるだろうみたいな、どっちかパクったじゃねえのぐらいのなんかもう そっくりさがあったりとか、なんかそういうのもあるじゃないですか。さらに日本の場合ってこれなんかまあ歴史書というふうに扱われる時もあるぐらいの、今の、まあ、日本の、まあ、天皇家に直結する話につながってくるという、
うん、
だから そのあたりが日本の不思議さとよくわからなさみたいなの、他の国だったらないので、それは
直結しないからね、
直結しないので、うん、それを神話として見て、さらに今現代にもつながっているあの話になってるみたいな、そういうところでも見るとやっぱり古事記は確かにちょっと触れといた方がいいなっていう気はしますよね、
うん、
この土地に生きる人間としてはどういうエピソードとかストーリーがもうこの土地にあって、でみんな何を信じているのか、そういったことをこう知ると大きいよね。てか知らないで神社とか行ってたんだみたいな感じに なっちゃうから なんかそういう起源を知るっていうのはやっぱりどっかでは絶対必要だからね、それをこの河野さんの漫画で知るっていうのはいいかもなってすごい思いましたね、
うんうん、あの漫画にするときに普通に自分で漫画にしようとすると、まあ、どの、創作物でもそうなんですけど、やっぱりこう、うん、自分の視点が入ったりとか演出上をこう抜いたり足したりとかを勝手にやっぱやっちゃうと思うんですね、どうしても、はい、
うん、
漫画自体そのものを面白くしようっていう気持ちになると。ただこの場合、このボールペン古事記の場合はやっぱ古事記の書き下し版しか書いてないっていうところがやっぱポイントで、何にも足されたり引かれたりしてない、
うんうん、
現代文そのままをこう自分が吸収できるっていうのはすごい重要な点だなと思います、う
ん、だからその辺のあのなんだろう、テーマ性が全てコンセプチュアルになることにつながってる感じがしますね、
うん、
だからそういうことをするためにルール付けして、ルール付けが自分のそういうものを縛りになることが逆にこういう作品を生むという感じは、
うん、
なんか話してるとしますね。だからやっぱりさっき言った安井子さんのねあのやつとかはもうかなりもうその新解釈的なことで、すごく安井子さんのドラマとして作ってたんで、それはもう完全にね、うん、神話とかじゃなくみたいな、人間のドラマにしてみたいなところで、そういうところではないところで描きたいっていうのが強いんでしょうね、河野さんのやつはね、
うん、そうですね、まあ、その安彦さんのを読んだ後に原作なんだろう、原作を読もうって思ってこっちを読むみたいな、
そうそうそうそう、
感じになります。
そうね、もはやこれが原点だというぐらいの感じで扱えるレベルなんじゃないかと。でも読み下し部なんてそもそも文献当たらないですからね、あの古事記読もうと思っても、
うん、
まあ、まあ現代語訳のやつでいっかみたいになるじゃん。
そうですね、
うん、そういうことすらないっていう、
うん、
でよく逆にそれでできるよね。なんかこのくだりいらなくないみたいな絶対あると思うんだけどさ、うん、それも受け入れていくしかない、この描写何みたいなのも受け入れていくしかないと思うね。それこそ本当に目玉から生まれましたみたいなのとかさどこの神話でもあるけどね、体の一部ポイって海にしたらそこからポセイドン女王みたいなさ、なんかさ何その話なのみたいなさ、そういうところもね、もう逃げられないもんね、書くしかないもんね、うん、
そこを書いてるのがすごいなと思いますね、うん、
チャレンジングだな。これはまだ期間中なんですか？これは、
いや、これはもう完結して全3巻で終わってますね、
うん、3巻で終わるような量なの？
古事記全部は書かれてないです。
あ、なるほどなるほど、
途中で終わられてますね。
ちょうどいい感じなの、それともちょっと諦め、
いや、どうなんだろう、もうコンセプト的にここまでって思っていたのかもしれないし、
やっぱベストセレクト的な感じなんですか？ちょいちょい選んでるとか、そうじゃなくて最初からやってるけど一旦ここまでみたいな、
最初からやられてると思いますね、うん、古事記の話自体がつながっている話なので、この神様の子供がこの神様でこの神様の子供がってこうどんどんどんどんつながっていっているので、
うん、
まあ、その私も古事記を完璧には知らないので、もしかしたらどっか抜いてる部分とかもあるかもしれないんですが、うん、まあ、とりあえずこれ漫画自体は全3巻で終わっております、2012年の作品です。
あ、そうなんだ。
ちょっと前
に。結構前なんですね。
うん、
ということでね。さあ、はい、では、まとめていただきましょう。河野文雄さんのボールペン古事記、こちら、映画につながるまとめをしていただきますと、どうなりますか？
はい、これ、アニメ化してくれないかなと、思う時がありまして、まあ、この世界の片隅にを見て思ったんですけど、うん、 こんなことできるんだら、これをアニメ化してこう教育チャンネルとかでちょっとずつ読み下しもしか喋らない人の話やってくれないかなとか思ったりしたことがですね。なんかそういう映画もあってもいいんじゃないかなとか。
そうなるほど。
前は原画はボールペンでって。
いやもう、そうね、アニメが死んじゃうやつなので。
片渕さんがもう全部ボールペンでやるって。
死んじゃうね。片渕さんとかでも。ボールペンってコンセプトがあるんでってなったらやりそうだけどね、そういうのね。
絶対やります。
うん、
あとあのこの神話級の古い話ってあんまり映像化されないので、
うん、
もう日本もそういうのをもうちょっといろいろ作ってくれてもいいんじゃないかなとか、こうマイキー
ありますよ。あの巨大ロボットが
違うじゃないか。
ヤマタノオロチと戦う。ヤマトタケル
と。
ヤマトタケルっていう映画がありますよ。
違うだろうそれ。新解釈のさらに先だよ。ファンタジー解釈。
ヤマトタケルはあのちゃんと古事記に出てくる人ですけど、ヤマタノオロチとは戦いませんしね。
だからヤマタノオロチも一体何をこう模したものであるのかをなんかこう歴史的に読み解くとか、そういう見方が面白いですね多分ね。
そうですね、うん、結構その穀物がここで作られたんだとか、川があって山があってとか、それを竜に例えたりとか、
うん、
そういう風になっているので、
何に例えてる話なんだろうみたいな方が多分ね健全な気がするんですよね。こんな神が実際にいてこうしてきましたって鵜呑みにすると鵜呑みにできねえっていうか、なんだそれってなっちゃうから、なんかああなるほどこういうエピソードをここの神話として入れたんだなみたいな感じると結構面白そうではあるんでね、そういうのアニメ映画にってことですかね、じゃあね、
うん、映画で見たいですね。
そういうことで、
ボールペン古事記が1が天の巻、2が、はい、地の巻、3が海の巻っていう巻の名前がついてて、それにちなんだ話が描かれてるっていう感じになるんですけど、続きも全然作れると思うし、私はさっき出たヤマトタケルがとても好きなので、
うん、
これも早く漫画にしてほしいなと思っております。
漫画では出てきてない、まだ
漫画では出てきてないですね。
いやだもう、でもなんかこれ読みたいなって言うとなんか気軽に言えない感じもあるよね、ちょっとね。大変な労力を強いてしまうんじゃないかっていう。
そうですね。あ、でもまあ全3巻なので。
まあそうですね。
そんなに時間は多分かからないはずです。
読みたいなって気持ちは気軽にあった方がいいですよ。
うん、あ、そうなんですか。片渕さんが重い腰を上げて、こう、ぜひ、ボールペン古事記の映像化お待ちしております。
はい。
以上。
してほしいな。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次のコーナー行きましょう。
ドイラジ